します。
お願いします。
先生は太陽光発電をやってらして、
うん、
なお、学習塾の方も始めたってことなんですけども。
そうですね、はい、
で新しい授業を始めるときに考えることってありますか？
そうだね、はい、うん、あるある、うん、僕は、真っ先に思ったのが、はい、ちゃんと自分の広告が打てるかどうかっていうのを考えた、
はい、
例えば保険業界っていうのは結構っていうかすごい規制が厳しいから、はい、その自由な表現っていうのがなかなかできないんだよね、はい、うん、あと健康食品とかもそうだよね、
はい、
治りますとかそういうこと言っちゃいけないから、はい、ダメなんだよね。で、特にその新規事業に関して言えばちょうどさっき言ってた学習塾を立ち上げるときに考えてたことなんだけど、はい、学習塾を立ち上げたときにまず真っ先にどう考えたのかっていうと、はい、まずは、見込み客がいてるかどうかっていうのを考えたのよ、
はい、
うん、だって見込み客がいないところにお店を開いても意味がないからね、はい、だから見込み客がいてるかどうかっていうのを考えたっていうのと、あとはそのまあまあまあ見込み客が主なんだ、あとさっき言ってた広告になってくるんだけど、はい、そこでまあもう一個考えた、同じ証券内にライバルがいるかどうかっていうのも考えたし、はい、ライバルに勝てる武器があるかどうかっていうのも考えたし、あとはね、撤退リスクっていうのも考えた。であとはそのビジネスの寿命は何年かっていう、はい、まあ合計5つだね、5つ、はい、自由に表現できる広告が打てるかどうかっていうのと、同じ証券に強力なライバルがいてるかどうかっていうのと、そのライバルに勝てる武器があるかどうか、はい、で証券に見込み客がいてるかどうか、はい、で、撤退リスクがあるかどうか、
はい、
でこのビジネスの寿命は何年か、あ、6つあったわ、5つじゃなくて6つだわ、6つ、うん、で、さっき言ってた自由に表現できる広告が打てるかどうかっていうのと、はい、同じ証券内にライバルを置いてるかどうか、はい、まあそれは言ってる。でライバルに勝てる武器があるかどうか、はい、で、証券内に見込み客がいてるかどうかでしょ。で、まあ大体そこまで考えると思うねみんな。で、もう一個、まあ、もう2つだね、もう2つ考えなきゃいけないのが、撤退リスクを考えるべきですよと。だって、今は商品寿命ってすごい短いから、ずっとその商品だけでずっとその事業だけで食っていくっていうのはかなり難しいと思うのよ。特に学習塾なんかも、あれは町とともに発展していって町とともに衰退していくビジネスなのよね、その駅前とかじゃない限りは。で、今後ますますその子どもの数が少なくなるっても言われているから、学習塾っていうのは僕が小学校の頃多分クモンとかめちゃくちゃ儲かってたと思うのよ、うん、ものすごい人いてたから。で今そのクモンをやって、儲かるんですかって言われたら多分結構難しいんじゃないかなと思う。そのロケーションによるよね、その場所によると思う。で、もしその町とともに発展していくのはいいけど、町とともに衰退していった時に撤退しますよって言った時に、そのリスクがねあるかどうかっていうのを考えた方がいいかなと思う。事業は黒字になってって言っても、もし今このお店事業をクローズド閉めちゃいますよってなったら、赤字になるっていう会社っていっぱいあると思うんだよね。だからそういう意味でも撤退リスクはあるかどうかっていうのを考えるっていうのと、あとそのさっき言ってたビジネスの寿命は何年かってことね、まあ、この2つってセットになると思う。撤退リスクとこのビジネスの寿命は何年かって、シビアな目で見た方がいいと思う。多分何も考えてないと未来永劫この永久に続くんだとか言って思っちゃうと思うんだよね。このバブルが永遠に続くとか思うかもしれないけど、そんなわけは絶対ないから。バブルがボーンと早いほどボーンと衰退していくからね。だからそういう意味でもこのビジネスの寿命は何年かっていうのと、撤退リスクっていうのを考えて新規参入にしていった方がいいですよ。だから逃げれるっていうのを考えていった方がいいんじゃないかな。じゃないと学習塾ね、今うちやってるけど、
はい、
そんな大人数だって、学習塾で黒字化していこうと思ったらさ、結構な人数集めなきゃダメよ、
はい、
そんなの ねえ、じゃないと一つの、あのお店でせいぜい300万ぐらいしかそこの塾長ってもらえないっていう話も聞いてるのよ。だから支店を出していって、それが300万600万3店舗になったら900万とかね、なっていくっていう話になるから、1店舗だけでは結構厳しいビジネスモデルらしいのよ。うまくいってるところうまくいってるんかもしれないけど、基本的に学習塾ってそういうビジネスモデルだからあんまりよろしくないよね。だから僕が学習塾をやった時はもうこれはもう10年限定ですと、だからうちのうちで塾ね、一緒に学びたいっていう人がもしこれを見て思ってるんだったら、あの期間限定ですから早めに来た方がいいですよ、はい、だってもういつ辞めてもいいと思ってるもん、
はい、
うん、学習塾で飯食っていこうと思ってないから、
はい、
うちの子があのちゃんと勉強ができて、こうグッと伸びていくように指導して先生つけてやっていこうと思ってるだけよ。だからいい勉強環境を作りたかったのよ、
はい、
うちで、
はい、
うちの子に、
はい、
だから一緒に乗っかっていきたいなっていう人はぜひ来てもらったらいいんだけど、
はい、
あの学習塾でぜひ来てくださいっていうのは全然思わない、
はい、
うん、いっぺんやってみた結果、もう嫌だと思った、
はい、
うん、あの要はね、その勉強を伝えたいわけじゃん、
はい、
勉強ってそんな裏技のテクニックがあるわけじゃないから、
はい、
日々の積み重ねなんだよ、
はい、
簡単に言えば、
はい、
勉強する癖を身につけるっていう感じで考えてるんだけど、
はい、
あのだけどさ、そのもう勉強以前の問題の子が来るのよね、
はい、
まともに座れないとかさ、
はい、
椅子にちゃんと座れないとか、そんな子が来たらさ他の子の迷惑にもなるし、
はい、
もうあのすごい嫌だった、
はい、
そういう子が来た時は、うん、うちの子も嫌やって言ってたもん、
はい、
うん、あの勉強ができへん言ったもんね、もう気が散って気が散って、
はい、
もうお腹すいたとか言ってもう言ったりするわけよ、はい、もうびっくりするよ本当に、はい、もうしつけができてない子とかも来ちゃうから、
はい、
だからあのこれも思った、あの学習塾でとかでもそう何でもそうだと思うんだけど、
はい、
価格を安くするとやっぱね質の悪い人が来るよ、
はい、
あのしつけのできてない子とかも来るし、
はい、
そういうのすっごい嫌だったから、なるべくちょっと高めのまあ、設定にした方がいいよなと思いながらも、まあ高くはないんだけどね、うちは、うん、でその、まあ、要はうちの子供を伸ばすようにしていく学習塾だから、あのなんていうの、他の子を入れてこうやって囲い込んで、あのじゃないとおまんまが食えないっていうわけじゃないからね、だからあの多分純粋に勉強するところではいいとは思う、ここは、うん、ある程度融通も聞いてるからさ、で何度も言うようにさ、子供が勉強成績を上げようと、中間テスト期末テストの5科目で、400点以上取りたいなと思ったら、
はい、
あの日々の積み重ね以外何者でもないよ、そうだ、
はい、
普段全く勉強しなくて、
はい、
テストの1週間前だけ勉強して、ね、450点取れました、そんな天才いちいち学習塾来る必要ないからね、
はい、
だからちゃんとねコツコツコツコツ勉強する癖を身につけるっていう学習塾だから、そういうスタンスでやってるんで、学習塾来たい人はぜひ来てくださいと、別に無理してこなくていいですという感じだよね、
はい、
でそういう姿勢がいいと思う、
はい、
うん、どうしても来てもらわないと困るんですっていう風になっちゃうと、
はい、
どうしてもやっぱそのお金のために変な客をこう相手することになるじゃない、
はい、
そうするとストレス 150% になるから、もう夜も眠れないよねそんなのはもうもっぴらごめんだったから、だったらもうやめてしまおうっていう、
はい、
うん、だからそういう意味でも撤退リスクを考えて、このビジネスの寿命は何年かっていう冷たい目で見てるからね、
はい、
冷静に見てるからそういうことができるっていうのであって、なんかそういう目でね夢中になって、このビジネスは絶対うまくいくんだって夢中になるんじゃなくて、ちょっと冷静になっていただいて、撤退リスクとこのビジネスの寿命は何年かっていうのを考えていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。